クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第544回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで2月の第3週の配信ということでございますね。予定通りの配信ができておりますと、2月19日木曜日の配信ということでございますので、もう2月も半ばを過ぎましてというところで、まあ、2月はね28日までしかないですから、もうねもうちょっとしたらあっという間に2月終わってしまいそうな勢いですけれども、はい、いやー、なんか先週は卒業制作展がありましたので東京に行ってたんですけれども、なんか日曜日が最終日だったんですが、日曜日なんかはあったかかったですね。
はい、予報通り私はジャケットしか着なかったので、
そうでしょ、はい、だから私はその4泊5日で今回あの卒展の前後みたいなところで行っていたので、寒い感じで行って全部洋服持って行ってたわけですよ。で最終日は福岡に戻る日だったので、なんていうんですか、それなりに着とかないと荷物がみたいな話があったので、もう暑くて大変な感じでしたね。で福岡も同じような気候だったみたいで、ちょっとね寒さも和らいでというところではございますが、とは言いながらまだ2月ですからね、また寒さがぶり返してきたりねということはあるんでしょうね。
そうですね、ありそうですね。
はい、あとね福岡が今ちょっと水不足というか、
お
あまり雨が降ってないんですよ。東京はどうですかね。
東京も少ないですね。
そうですよね、はい、なんかあんまり降ってるイメージないので、ちょっとねお水が心配な感じもひょっとしたら場所によってはあるかなというところではありますが、はい、そんな2月の半ば過ぎでございますけれども、まあね先ほども言った通りデジタルハリウッド大学的には卒展も終わってというところではありますが、小松先生的なトピックが1個ありますよね。
なんかありましたっけ。
本ポッドキャストだけじゃなくてなんかに出演したでしょ。
ちょっと成り行きで、まあ、某 YouTube チャンネルになんか出てました、ね、
いや某なんて言わなくていいんですよ、ちゃんと芸能人の吉本美代子さんね、その私たちが若い頃はもうアイドルでみっちょんみっちょんって、はい、そして今はね女優さんであったりとか、あと今大学のね、はい、先生を、ね、
はい
はい、大阪の大阪芸術大学短期大学部かなの、教授でいらっしゃいますよね確かね。
ああそうですね、はい、
はい、吉本美代子さんっていう芸能人の方いらっしゃいますがの公式 YouTube、
はい、
その名もみっちょんインポッシブル、
はい、
金曜日毎週配信ですか。
そうみたいですね、はい、
はい、だから私どものポッドキャスト木曜日ですので、その次の日金曜日ですよ、小松先生がメインゲストで。いやー AI について分かりやすくお話しされてましたね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
はい、なんかでもそのね、ちょっと教育っていう観点での切り口でのお話もしながら、でもやっぱり吉本美代子さんもそういう AI 関連っていうのはもちろんお詳しいわけではないので、そういう意味で言うといわゆる一般的な AI に関する反応、一般的な方の反応っていうところで小松先生がそこに対してすごく分かりやすい語り口でお話をされていて、とても面白い配信でございましたね。
はい、もう僕自身は自分自身のことなんでちょっとこっぱずかしいのであんまりたくさん見てないんですけど、はい、はい、まあ一応一回見まして、はい、
はい、
まあ、だいぶねもっとたくさん喋ってたんだけど、やっぱりキュッと編集されて、
編集もねもちろんね、はい、というところではありますが、はい、あれでもあれでしょ、 あの割と、まあ、出るの出ないのぐらいの感じで行ったら出演になったんでしょ。
ああそうですね。なんかね、僕の今行ってる、まあ、仕事会社のところからちょっと出向で行ってる現場があるんですけど、
はいはい、
現場で、まあ、仲良くなった同僚の方が、
はい、
あの吉本さん の、まあ、あの
メディア周りをちょっとやられてる方なんでしょ。
その、まあ、所属の事務所の社長ですね、
はい、
とあの僕 の、 その同僚の方が、まあ、知り合
い
だったんですね、
は
いはい、でなんか YouTube の撮影見に行くんですけど興味ありますって言われてありますありますって言ってホイホイついて行って、
はい、
行ったらちょっとまだやることが決まってなくてちょっとじゃあ少し話せることがあったりとかね、はい、なんかコラボできることがあったらいいですねぐらいの軽い気持ちで言ったらいや今日決まってないんですよねっていうところでもうなんかその流れでなんかあれよあれよという馬にもこう出ることになってしまい、
ねはい、いや本当にですのでいや素晴らしいでもあの語り口 で、 あのでしたしあの佇まいっていうんですかよもやあのそんないきなり出てるとは思えないぐらいの落ち着いた感じで登場されていらっしゃった。
でもねこれがねあのなんだろうないや俺すごいですからねって話だったらかっこいいんですけどここのやっぱポッドキャストでやっぱ10年やっぱ喋ったの伊達じゃないんであ
そこは多少ありますかやっぱ
あ全然全然ありますよ。
あ
やっぱりあのここで一回やっぱ話してる内容を、まあ、その場でやっぱりちょっとこう再構成して話してるのに近いので、はい、あの場でいきなり思いついて喋ってる話って実はそんなに多くなくて大体ここで話してる話だったりそこから派生してちょっと考えたりしたものを、まあ、聞かれた内容に合わせてアレンジを出して話してるだけなんで、あとはね先生ってやっぱり毎週まあ言うてもね顔を見ながら喋ってるのでお互いがやっぱりこう喋り始めの空気感とかね、
はい、
今話せるとかっていうのがだいぶやっぱり訓練されてるので、
はい、
だ向こうが喋り終わったりとかっていう空気をやっぱり待つ力は鍛えられたなって感じがありますよね。
そうですよねあとはねあの配信されるまではあんまり言っちゃいけないだろうなと思ってたのであの、はい、前々からね一応そういうことがあったということは小松先生には伺ってたんですけどやっぱりね吉本美代子さんあの芸能人の方で長く活動されてますからやっぱりお上手でしょ。
あそうですね、
ね非常に
まあ、気さくな方で、
ね、とても画面で見てても気さくな感じがしますが、実際ね小松先生お会いになられてすごく気さくな方だっておっしゃったので、
そうですね現場でもやっぱ撮影の時すごい気使っていただいて、
はい、
話し始めもねやっぱり非常にこうテンポよくお話しされるので、
そうですね、はい、いやなんかあれですかねこのポッドキャストとか来ていただけないですかね。
あ一応ねなんかそういう話にもちょっとなりそうな感じはなくはないので、まあ、ちょっとまた向こうの社長さんと話して少しこうまた恩を売ることができたらちょっとこちらに。
いやもうあの今僕はもう仲間冗談で言いましたよそんなもん怖い怖い怖い怖い
いや多分、まあ、とりあえず僕的にはあの一緒にやってる先生、僕の先生、一緒にやってる先生は僕よりも話うまいですから話はしてる
でもあれですねあのそのポッドキャストとは言わずともあのまあね私どもというか大学の先生というね立場っていうところで言うとなんかねできるかもしれないですしね。
まあそうですね、
うん
まあ、お互いになんかねあの得意なことはそれぞれ違うんでね、
はい、
なんかお互いにこうなんかできるといいなと思います、
ね、なんかね身体表現とかを確かあの石本美代子さんは、うん、ご専門で教えてくだらっしゃるんじゃないかなと思うので、なんかねわかんないけど例えば学生の講演会みたいなのがねあるときになんかねサイトとかポスター作るとかね、
ああなるほどね、
ねうちの学生ととかねあるかもしれないですよね。
ああなるほどね、そう、うん、確かに
そういうのもね、
はいはいはい、
うん、あるかもしれないなーなんて思いながらね拝見しておりましたよ。もう私はねもうあれなんではいてなところでございますが、だからそんなこともありましたよというところなので、今このあの配信を聞いてあそんなのあったのって思われた皆さんは、YouTube で、吉本美代子ミッションインポッシブルと検索をしていただければ、ご覧をいただけますので、はい、ぜひご覧になっていただけたらなというところでございます、
はい、
さて そんな、週末を経てというところで、今回はというところなんですが、まさに教育界なんですよね。教育の関連のお話をしようというのが今週のターンなんですが、まあ何の話をしようかなというところで編集会議でちょっとお話をしてたんですが、ちょうど去年の今しがた、今頃ですね、何の話をしてたかというと、先生トークというタイトルで、こうね、あの先生にまつわるような質問をお互いにみたいな会はちょうど1年前ぐらいにやっておりまして、なんかよく考えたらあれ楽しかったよねっていうので、じゃあ今年もやりますかっていうところで、ちょっとあの小松先生に投げかけさせていただいたところ、もう小松先生がジャジャジャッと AI を駆使をしまして、なんかそういう先生トークでの質問として、こうこんなのはっていうのを AI さんがタカタカタカっとね、たくさん上げてくださいましたね。
ああそうですね、もう短いプロンプトでね、たくさん出してくれましたね。
いや、たくさん出してくれて、でその中でいくつか6つぐらいカテゴリーを分けて、こんな質問はどうですかと上げてくれてるんですけど、チャッピーがはい、そんな中で、先生自身を深掘る質問っていうかカテゴリーがグループがございまして、質問的にはこれ16個ぐらいありますかね。
そうですね、4、5個ありますかね。はい、
はい、
う
ん、でこれがなんかちょっと互いに答えやすそうだなと、ただあのなんか答えやすそうな質問だなっていう感じで編集会議で見たんですけど、あのただじゃあその質問に対してどう答えるかなんてことは実はまだ僕はあんまり考えてなくて、
もう考えてないです。ちょっと怖いんですけどね。
でこの10いくつぐらいある質問を小松先生がちゃっとルーレットにしてくれまして、はい、でもうあのそのルーレットを回してお互いにこう交互にその質問について答えていくっていうのがいいんじゃなかろうかということで、なんかこれあれですね、あの吉本美代子さんゲストで来ていただいたらこれが良かったんじゃないかみたいな
あそうですね
ぐらいのなんかちょっとね、こう先生ということをやっている人間にとってはちょっとこうね、あの気楽に答えたい、うん、感じのちょっとあの質問が並んでるものになりますので、はい、ちょっとそんなことをしていこうかなと思っております。これ先にその質問をダーッと最初言っちゃった方がいいんですかね。
まあ、
聞いてくださってる方からすると、
まあ、出た感じで
いいんじゃないですかね。もう出たやつを伝えるって形でいいですかね。
まあ、終わった後にこんな質問があったぐらいな、
そうしましょうか。
で一応プロンプト作る前提として、まあ、僕らウェブサイト制作を教えてる先生同士ですっていうのは一応
投げてるので、言ってあるので、
質問に関してはそれに関することも入ってます、
はい、入ってきてると、はい、いうところですね。はい、じゃあルーレットはもうちょっとあの重複をしないように小松先生の方で回していただくようなちょっと手はずにはなってるんですけど、どっちから先に答えるかみたいなところはじゃあいつものじゃんけんで、
はい、
はい、行きましょうか。最初はグー、じゃんけんポン、あ負けちゃったはい、小松先生の勝ちということで、このポッドキャストは勝った方からというところでございますので、じゃあまずはルーレット回していただいて、最初に出たものを小松先生にお答えをいただくというところからスタートをしてまいりましょう。
じゃあ先生、スタートコールをお願いします。
いきますよ、じゃあスタート、ストップ、おおおおおおドン、これから身につけたいスキルは何ですかということですね。
はい、
じゃあ小松先生にその問いをしたいと思います。小松先生、はい、これから身につけたいスキルはいかがでしょうか。
これから身につけたいスキルは、まあ、僕の場合はあのウェブサイト制作を教えているので、
はい、
AI をやっぱり使ったウェブサイト制作の、まあ、フローですね、
はい、
それをやっぱりちょっと身につけたいと思ってまして、具体的にはやっぱりちょっとクロードコードっていうちょっと AI がやっぱり結構あのアンソロピックさんっていうね、会社が作ってる、うん、エンジンがやっぱりコードを作るのにものすごくいいっていうのをやっぱり聞いているので、
は
い、
そうですね、
でそれをやっぱりちょっとあの使いたいっていうのと、まあ、そもそもそれを使いたいのもあるんだけど、
はい、
それはどっちかっていうとコードを生成するというよりかはそれに対して自分が質問して、うん、ドキュメントをやっぱりこうたくさん作っていって、で自分でできることできないことの整理をまずたくさんして、うん、最終的には、まあ、やっぱりちょっとAI を使ってコード生成するんだけど、その過程で、うん、 フィグマと、はい、フィグマのやっぱりちょっとデベロッパーのちょっと書き出しとかもちょっと興味があって、
はい、
運用も含めたちょっと使い方をちょっとできたらいいなっていうのもあるので、
うんうんうん、
まあなんでスキルとしてはそういうスキル であとは、まあここでも話してる話で言うと、
はい、
本当に欲しいスキルは、今その学生にね、教えるべき内容は何なのかっていうのをやっぱりしっかり言える、まあ、そういうなんかスキルというよりかは考え方ですよね、うん、やっぱ基礎
力ね、ここはでも今の時代やっぱ難しいですよね、
うん、だ結局杓子定規に今まで通りに教えていいのかって言ったらそれはもう絶対ダメだと思っております
、はい、
でも基礎力を教えられるっていう点では今までとその大事にしているもので変わらない部分もあるので、
うん、
まあ、ちょっとバランスだったり教える意味だったりとか、まあ、今後学生がどういったことをやっぱりやっていくのかっていうのを前提をちょっとやっぱり変えていかないといけないなと思っているので、はい、まあ、それに対応するスキルですよね。それが必要。
はいはいはいはいはいはい。
超絶真面目に答えましたけど。
超絶真面目に答えていいんです。いやーでも本当にね、やっぱり AI をどうね絡めていくかっていうところかもだとは思うんですが、まあ本当にね、進化も早いので、なんかこう臨機応変にというところで言うとね、本当にこう、はい、常に変化を感じながらっていうところになってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
そうです、まあ、砕けたところで言うと、まああれですね、自己ブランディング的なスキルはちょっと身につけなきゃいけないなと思います。
あ、なんかあれですよ、あれでしょ、それこそ言われたんじゃないですか、あの吉本美代子さんとこの社長さんかなんかに。
あ、いや社長というかそこの、まあ、ちょっと知り合いのその
方ですか、
方の、まあ、ちょっとそのプロデューサー的なことをされてた方にちょっとお会いしてお話したときに、はいはい、
ブランディングをってね、
そうそう、した方がいい、した方がいいよって言われて、あ、そうっすねって話をして、
いや小松先生ブランディングしてください、してください。
いやもうなんかね、だいぶ自分の中でその自分で自己ブランディングするのを若干なんかね、サボってたよりかなんか諦めてる感がなんか自分の中であったので、
ああそうでしたか、
そういうことまだ言ってくれる人いるんだっていうのがあったんで、
いやそりゃはいはいはい、
そうちょっとね太ってる場合じゃないなと、
ね、
はい、ということで私見つけたいスキルちょっといろいろ言いましたが、
そんな、ありがとうございました。はい、それでは次は私が答えるものということで小松先生にスタートストップで回していただきましょうかね。
はい、じゃあいきます、スタート、ストップ、
おおおお、止まった、教育とビジネスの板挟み、
お、だいぶ抽象的な感じ
で、これはでもあれですね、あの昔からありますけど、あの私は結構教材開発をする機会が多いので、
はいはいはいはい、はい、
なので、あのでほら、まあ、あの私たちはそのいわゆるウェブ関連のものを、演習事業っていう形で教えてますけど、まあいろんなジャンルありますよね、音楽ってね、はい、まあ 3DCG 映像アニメその他ありますけど、何でもそうなのかなと思うんですけど、一応実務家教員というところで、教えてはいますけど、ただそのじゃあ実務で行われているものをそのまま教育のカリキュラムだったり素材だったりに落とし込めるかっていうと、ちょっとやっぱ違うじゃないですか。
そうですね、
その、あの学ぶっていう上においてのこう教材のあり方とかみたいなところと、じゃあそれが実務の時にそのままイコールでそのものにつながってくるかっていうところはやっぱ違うと思っているので、
はい、
なのでそこのバランスをどう取るのかっていうのが、まあ教育とビジネスの板挟みっていう言い方で言うと。そういうところかなっていう気は しますね。長年やっぱり感じているところで、はい、で、やっぱなかなか難しいですね。割と立場的に教材開発っていうことで自分が使うだけではなくて、他の先生方とかにも使っていただくような教材も作る機会があるので、
はいはいはい、
まあ、正直自分が使うだけの教材であれば。自分の中でバランスをとって作っていけばいいのでそんなでもないんですけど、やっぱり他の先生方にも使っていただくようなものを構築していこうとすると、その先生方によってもそこの教育とビジネスみたいな感覚のバランスが違うので、 そこに対してこうどう落としどころをつけていくのかっていうのはやっぱりなんか板挟みと言いましょうか、難しいところを感じるなっていうことが多いですね。
そうですね、ちょっとある先生がイメージをパッと浮かびましたけど、まあその先生のねやっぱり良さを引き出すっていうのと、やっぱりこう教材としてねフォーマットをやっぱり作っていくっていうのは、はい、相反する部分がやっぱりあったりしますからね、
はい、
そうなるとまあその先生にとっての最適が全体最適になるとは限らないっていうところがね、うんはい、割とそういう板挟みになりそうな感じはあります、
ね、しますよね。はい、というところかなっていうふうには思いますね。
なるほど、意外と難しそうではあったけど、はい、ちゃんと実感されてることが
いや、まあ、ここで本当問われてることがそういうことを言ってるのかどうか分かんないんですけどね。
あでもまあまあまあ、
う
ん、
ただまああの、
はい、
私どもが手掛けてるジャンルで言うと、あの実際に実務で使っていくものではあるんですけど、まあ、それを教える教育っていうところの視点でいうところと、あの言うとそのもののあり方っていうのは割とちょっとどっちに寄せるかっていうので違うなっていうのはね、やっぱあのずっと感じてますね。ずっと感じてますし、これからも感じていき続けるんだろうなっていう気はするので、はい、あの悩んだ時には小松先生にご指導ご鞭撻をいただきたいなというのが、はい、感じてるところでございます。
はい、まあまあ、はい、なんかの参考になれば
はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ次また小松先生いきましょうか。
はい、
じゃあ行きますよ、スタート。くるくるくるくるくるくるくるくるくる、ストップ。さあ、
トント、
お、もしもう一度20代に戻れるなら
何を学ぶ
です。いかがですか。
いやー、これね、そのちょっとこの質問が結局今の時代でその20代に戻れる話なのか、
はい、
それとも僕が20代の頃に戻れるのかの違いで変わりそうな感じがありますね。
なるほど。じゃあせっかくなんでいろんなものが周りにも増えてますし、
はい、
今の時代でもし20代に戻るならにしたらどうですか。
そうですね、今ですよね、
はい、
今、戻れるなら何学ぶかな。あの多分クリエイティブをもっとそのゴリゴリに学びたい部分と、
はい、
あと
は
ビジネスをやっぱちゃんと学びたいっていうのがありますね。
あ、
だ結局僕自身がやっぱ20代の頃は、
はい、
本当に世間をやっぱり知らなかったっていうのを今痛感するんですよね。今
無知の知じゃないですけど、うん、
はい、やっぱり自分の見えてる範囲がやっぱ狭くて、
はい、
やっぱ自分の仕事の単価も分かってなかったし、
うん、
求められるレベルのクオリティも分かってなかったし、
はい、
うん、やっぱそれでね仕事をなくしたりしたとこもあったの で、
うん、
でやっぱりその何かをやっぱりね得るためにやっぱり仕事を自分で作り出せる力がやっぱり必要だと思うので、
うん、
まあ、それはクリエイティブの面でもそうですけど、やっぱり自分が仕事を作る、まあ、人に提供するっていうところをやっぱり、うん、価値をやっぱり自分でどれだけ作れるかっていうのはやっぱりその時はあんまり考えてなかったので、
はいはいはいはいはい、はい、
まあそういう意味で言うとやっぱり20代戻れるとしたら何を学ぶかっていうと、今の時代だったらまたね教材もめちゃめちゃたくさんある時代なので、
うん、
なんかそういう本当にこうその時20代の頃だったらできるパワーみたいなものがやっぱあると思うし、これがやっぱ使えるっていうところで言うと、うん、やっぱりそのビジネス的な観点とクリエイティブと両方やりたい感じはありますよね。
うーん、
まあ、あとは普通になんか学校っていうなんか国だったら本当にデータサイエンティスト的なことをちょっとやってみたいなと思いますし、
面白いですね。
で、データ見るのやっぱ面白いなと思って、で僕は多分データ今の、ね、感覚があるからだけなのかもしれないんですけど、
はい、
やっぱこう KJ 法とかたくさんやっぱりやった時に自分のやっぱり情報の分析の仕方って優秀だとは思わないんだけど、
うん、
まあ、割と独特なちゃんとこうロジックを話すことができたりはするので、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっとそういう学び方したら面白いなっていうのは、話してるのやっぱ楽しいので、その
分析とか、うん、いやだって20代に戻れるなら 何を学ぶでしょう。だって今の年齢から言うとだから半分ぐらいに戻るってことですもんね。
そうですね、
大体ね20代っていうと。
そう、一瞬ね、あの写真とかも思いつきましたけど、
はい、
写真はねもうね、あの僕はいろいろ知ってしまったので言うと、写真はやっぱ撮るので楽しいですけど、仕事するレベルはねハードだなってすごい思ったので。あ、まあ、
そうですね本当そうですね、
やっぱりね、やっぱりその世界に仕事する以上は撮ってなんぼだと思うんですけど、はい、撮るのがね、はい、やっぱ好きだったりとか、そこでやっぱり体力を使ってと、うん、待つだったりとかね、
はい、
僕多分ね待つ力がすっごい弱い気がして、
へえ、
飽きちゃう感じがすごいするので。
ああ、そうですか、
うん、
あれ、じゃあそれで言うとあれとかも苦手ですか、釣りとか。
釣りは、
そうでもないですか。
釣りはね楽しい面もあるんですけど、
待つこともありますよね、
飽きる部分もあるので、
うん、
まあ、ぼーっとしてる時間は、ね、楽しい部分もあるんで、
うんうんうん、
でもただなんかそれを本職にしようとは思わないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
うん、昔はカメラね、やっぱり仕事にしたいと小学校の頃 の
だし、
ことは書いてましたからね。
高校の時は写真部ですもんね。
一応ね、まあ、あれはなんか漫画の影響ですけどね。はい、まあそんな感じです。
へえ、いや楽しい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ次行きましょうか。
いきますね、はい、じゃあ次行きます。じゃあ先生ね、質問しますので、スタート。ストップ。
お。さあ、くるくるくるくるくる、止まった。
はい、
自分はもう古いと思う瞬間難しいの来たな。
まあまあ、あるなしから始めてもいいですからね、それは
別にね。ねなくはない。この間あれ昨日だっけな、まあ割と同世代まではいかないか、ちょっと一世代ぐらい若いか、先生方とちょっとお話をする機会があって、でまあいろいろその一緒に担当している授業とかカリキュラムに関してのお話をちょっともうあの座談会的な形で軽くフリートークで話す機会があったんですけど、その時に僕がその例えば、受講生さん、その講座を受けている若い皆さんに何かこうデジタルクリエイティブを作ってもらったと、まあ分かりやすく言えば例えばグリーティングカードとか、まあ、T シャツのデザインとか作ってもらった時に、それを印刷をする、実際に例えば、グリーティングカードだったりとかを印刷をした方が受講生さんは、若い受講生さんは楽しいですよね絶対っていう投げかけをしたんですよ。どうですかね先生方、他のその若い皆さんに教えてってどう思いますかって聞いたら、あのその私たちもそう思うと、あのでも小中学生ぐらいの子たちがそう思うかどうかは分かんないって言ってたんですよ。
なるほどね、はいはいはい、
あの、はい、別にそのなんかその作ったデザインしたものを印刷をするっていうことに私たちほど喜びを感じるかどうかは教えてると意外と分かんなくて、別にもうデジタルの中で完結しててももう別にその喜びが大きく変わるってことはないかもしれませんって回答が返ってきたんです。
あ
で、はいはいはいはい、それは言われたらそう感じて思ったんですよ。
うーん、
でそうするとやっぱ自分って古いのかなって思った
あーなるほどね、
文化の違いという言い方はできるかもしれないんですけど、まあなんかそのみんなやっぱり作ったんだから、そのね例えばポストカード作ったんだから印刷した方が嬉しいよねっていうこの考え方ってひょっとしたら古いのかなって思いましたよ。
あーなるほどね、まあ、確かにその印刷をするっていう考えだったり工程っていう意味で言うと、
はい、
発想部分だったりとかそのデジタルでも十分っていう風なところあるかもしれないけど、
はい、
もしかしたら僕も古い考えの持ち主かもしれないけど、それは僕自身は肯定したいところで言うと、
うん、
印刷の工程云々じゃなくて、うん、デジタルとアナログのデータだと持ってる情報量が違うので、うん、
はい、
多い情報量を見てもらいたいっていうこと自体は、
うん、
喜ぶ云々っていうとは別に体験としては僕はあった方がいいっていうふうには、
そうですよね、体験としてはあった方がいいですよね、
喜ぶかどうかっていう観点で言うと、それはちょっと反応を、まあ、見てみたいでいいと思っていて、はい、そこは僕はね、個人差がある気がしますね。
確かにね。そう、でもなんかね、あの教育的な視点でそれを体験してもらいたいは大前提としてあるんですよ。なんですけど、なんとなく、いや、それは作ったんだから印刷して手元に持った方が喜ぶよね、若い子もっていう問いかけを最初しちゃったんですよね。
はいはいはい、はい。
でも意外とその先生方は実際教えてると、自分はその方が嬉しいけど、小中学生ぐらいを対象にしてる講座の先生方なので、
はい、
いや、ひょっとしたら小中学生はないかもって言われてでも言われたらそうかなって思って、
いやー、どうですかね、そこはね、僕はちょっと怪しい感じはしてますけど、ね、
そうですか。
これは僕が古いかもしれないを前提に言いますけど
まさにいいテーマじゃないですか、はい、自分が古いと思う瞬間
思うかもしれないけど、
うん、
僕正直言うと、その若い子の方がデジタルに接している量は、
はい、
高校生大学生に比べたら圧倒的に少ないので、
あ、
でも僕らと時代に比べたら多いはずなんですよ、
はい、
ということはやっぱアナログを見る機会とかそういう機会は少ないことを考えたら、
うん、
ある意味あの新鮮に刺さる子は一定数いると思います。
確かにね、そうですよね、
うん、だそこはちょっとね、あのなぜ古いと、あの古いというか、そのなんでそう思わないのかっていうのは、逆にちょっといろいろその先生方に聞いてみたいな。な
んで
そう思ったのっていうのは。ね、多分ね、僕とか先生とかはそのかもしれないっていうところが僕は大事だと思っていて、
はい、
もう大前提として僕らは古い人間ですよっていう、若い人と違いますよっていうことを前提に話ができるっていう時点で、
はい、
古いとね感じること自体は別に悪くはない
と思うんですよ。
ただ自分の思い込みが固定観念としてショックを受けるとかっていうことはそこまで僕ら少ない気がするんです
よ、ね、そう、いや、だからそれってそれこそこのポッドキャストをやってきているからかなと思ってて、
はい、
なんかそこの固定観念に縛られないっていう感覚はなんか持っておいた方がいいなっていうのが、この10年間以上このポッドキャストをやってる中でなんとなくもう刷り込まれてきているので、あのそういう意味で言えば、あのそう、今小松先生おっしゃった通り、自分はもう古いのかなって思う瞬間自体が別に悪いとは思ってなくて、そこがもし自覚をできた場合には、何かやっぱり新しい考え方であったりとか、あの違った視点を持てばいいなっていうふうにね思ってるんでね、
まあ上がらうわけじゃないですけど、古いんじゃないんですよ、変わってるんですよ。
そうですよね、いや本当そうですよね、だからさっき文化かなっていう言い方もね、
は
い、
そうです
ね、しましたけど、そうそうそうっていうところでございますよ、
はい、
はい、いい感じでございましたね。
あるなこれ
あと1回ずつぐらいですかね、時間的には。
あ、そうですね、
はい、そうですね。じゃあ次また小松先生に答えていただくやつを僕がスタートでいきますよ。せーの、スタート。じゃあくるくるくるくる、ストップ。お、止まるかな、止まった。教員としての挫折セキュラに
あ、いや、もう全然余裕でありますよ
じゃあこういうポッドキャストでお話をできる範囲で、
はい、あのですね、
はい、
挫折というか、なんですかね、やっぱり多分ここでも少し話した気はするんですけど、
はい、
あのやっぱりね、僕先生やり始めたのって20代後半から30代にかけてやってるんですよ。
始まってますね、僕も同じですけど。
でやっぱりあのスクールの方はね、まだそのなんか出来たてほやほやだったし、
はい、
学んだことに関しては先生というよりかはもうみんなの先輩として後輩に教えるぐらいな感じだったんですよね、
はいはいはい
はい、で大学の先生やっぱりちょっと長く続けていくと、
はい、
やっぱりこの最新のトレンドと自分がやってる仕事のギャップが生まれてくる瞬間があって、
はい、
で、あの自分で言うのもなんですけど、割と僕クソ真面目なあの面があってでやっぱりこの辺があのポッドキャストみたいに先生とその、ね、あの打ち合わせとかで、
はい、
こう考えてるんですよねみたいなことをやっぱりアウトプットする機会が全然なかったんですよね、
はい、
あってもなんかそのなんか先生の分科会みたいなところをちょっと話すぐらいじゃなくて、はい、だそうどうなっていくかっていうと、学生にとっていいことってなんだっていうのを考えていった瞬間があって、
はい、
でその時にやっぱり自分はやっぱり先生として 実績がやっぱり非常に少ないっていうのを感じたりとか、はい、最新のトレンドを終えてないであったりとか、はい、あとはね SNS 病にかかってたので、
これね
SNS で有名人をフォローしてるがために、はい、世の中のね一握りのスーパースターを見て自分はできないと思った瞬間がやっぱりすごいあって、だからやっぱりもう先生辞めるかもしれないっていうことをやっぱりポロポロ漏らした瞬間は、あの先生やり始めてどれくらいだろうな、やっぱ大学の先生やり始めてやっぱり6年7年目ぐらいでやっぱり結構そう思ったことが多かったですね。
はい、
うん、だけどまあちょっと視観点を変えたりとかね、あの必要としてくれてる人がいるであったりとか、
はい、
まあ、あとはその必ずしもその知識を持っている人が教えるのうまいとかってそういう観点ではないなっていうのがやっぱり、
いやそうなんですよね、うん、はい、
やっぱそこはじゃあ、まあ向き合える時間がやっぱり長い経験を持ったりとか、学生のことをいろいろと、まあ、ある程度自分で知る術だったりとか、ね、完全にしてきれないっていう考え方を持ってること自体が、うん、まあ割と需要があるなと思って、まあやっぱりこうあダメだなってやっぱ思う瞬間はあったんですけど、
はい、
まあそれでもやっぱり続けていくことにちょっとね、得てもらえる学生だったりとか必要としてくれる人はいるっていうところを、
はい、
やっぱりちょっと思って、まあ、今続けられているので、まあ、ちょっと挫折というか、はいはい、先生としては一瞬君やっぱりこうそういうやっぱ瞬間があって、だから
大学ありますよね、
そう大学の先生はやっぱ50ぐらいでもういろんな実績残して、
はい、
バンとされる方はもう揺るがないその実績があるので、
はい、
あの多分精神衛生上いいと思うんですけど若くして先生になった人は人によってはこういう悩みはね生まれやすい、
いやそうですよね、うん、おっしゃる通りだと思います。
だからここでも話している、まあ、先生がよく話す褒め合いであったりとかね、
そう
お互いがお互いのやっぱり価値に一瞬やっぱりこう自信をなくす瞬間って絶対出てくると思うんで、
いや本当ですね、
それはないものはないんですよ、
はい、
だけどじゃあやめんのかっていうのはまた別問題なので、
はい、
まあ、そこはちゃんと切り替えていいところをしっかり伸ばしていきました、あなたにもできることありますよっていうのをちゃんと、ね、うん、お互いにやっぱり言えるような環境、まあ、そこがやっぱあるかないかでだいぶ違うと思うんで、
はい、
ああ言うようになったの俺もも
うでもそうやって振り返ってお話ができるっていうのはもうね一つやっぱりこうちゃんとこうそこが処理ができてるというか、そこの真っ只中にいたらなかなかね語れないですからね、
やっぱね孤独は毒ですよやっぱり、
はい、ところでございました、ありがとうございます、
はい、
じゃあ最後の質問を押していただきましょうかね。
はい、行きます。スタート。ストップ。
お、止まって止まって止まってポン。
お、
うわー、自分の授業は10年後も通用するか。
はい。
これはまあ今のままのものを10年後やってたら通用しないでしょうね。
はいはいはい、そうですね、
まあ、だから、はい、まあ、とはいえ、まあ、私たちのこの分野は移り変わりが早いので、多分、10年前にやってたことを同じことをやってないので、
はい、
そういう意味で言うと10年後には10年後に合った形をやってるでしょうから、自分の授業は通用しているんじゃなかろうかと一応自信を持って言いたいでも今のこのままのことを10年後やってたら通用しないでしょうね、
うん、
っていうことですかね。
まあそうですよね、多分、
はい、
そういうことを認識してやるので通用してるんじゃなかろうかと、
うん、っていうところかと思います。まあ教員業でいうと私は2000年からちょうど先生と呼ばれる立場になってるんですね。なので計算しやすいんですよね。今年2026年なんで先生業が26年目なんですけど、その前にもちろんティーチングアシスタントとかやってたので教えるっていうこと自体はもうちょっとやってるんですけど、いわゆる先生と呼ばれる立場になってからは26年経ってるので、まあ、10年前が2回ぐらいあるわけですね。10年前その前6年前があるわけですけどっていうところで言うと、まあね、それぐらい ずっと授業っていうものをしてきてるので、まあその先の10年ということを考えれば、先生としてのスキルとしては通用する形で10年後もあるんじゃないかなというふうに思ってますが、変わり続けないとってのありますね。あと今10年と思って、あっと思ったんですけど、私今55なので10年後が65なんですよ。
お、
これ一応今のところデジタルハリウッド大学が65が定年の年なので、
はいはいはいはい、
まあね、先ちょっと伸びるかもしれないからね、先々わからないですけど、今のところ65までっていうところで言うと10年後はちょうど定年の区切りのところですので、そこがちゃんと授業が通用していて、わかんないですけど教え子かなんかが最終講義かなんかの企画をねしてくれるような自分であればいいなーっていうふうに思いますけどね。どうなんでしょうね。はい、っていうところかなっていうふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。
てなところで時間的にはここぐらいまでかなというところではございますが、他にもいくつかね、質問があったので、ちょっと質問だけ、項目だけ、出なかった項目だけちょっとお伝えをしておくと、まずは、なぜ Web を教えるようになったか、あとは、教育と政策どちらが楽しいですね、あとは学生に嫉妬する瞬間はあるか、はい、そして Web 制作をやめたくなった瞬間、はい、そして今でも尊敬してるクリエイター、そして一番影響を受けたウェブサイト、そして先生としての理想像、はい、そして、学生に言えない本音、そして最後がウェブは好きかそれとも仕事かっていうのが質問としては残っていたので、結構たくさん残っていましたが、なかなかね、なんかうわこれが出たら答えられそうとか、うわこれが出たらポッドキャスト的には答えづらいなとか、いろいろありましたね。
そうですね、
はい、やっぱ楽しいですね、先生トーク。
まあなんか想定してませんからね、いろいろ、ね、
はい、いやいいなっていうふうに思いますが、でまあ私も小松先生も教員業はしておりますが、これね、冒頭の方にも言いましたが、例えば吉本美代子さんがもしいらっしゃったらとか、なんか吉本美代子さんに限らず他のね、先生業をされてる方にもちょっとなんか聞いてみたいなって思う感じもありますね。
そうですね、いろいろと、
うん、
うん、思うことはちょっと聞いてみたい、観点はね、聞いてみたいですね。ね、
っていうところがあるかなというふうに思いますので、まあ、私どもの実はって言いながら10年間やっててゲストが来た回は1回しかないんですけど。まあね、そんなような機会があってもいいのかなっていうふうに思った次第でございますよ。
はい、
はい、というところでございました。以上といたしましょうかね。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。ただしですね、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの手元にシュッとですね、メンションが飛びますの です、ね、聞き逃しなく聞いていただけるかと思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので、聞いていただくと K と K が喜びますというところでございます。はい、それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お疲れでした。
それでは次回第545回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。